電動車新しい経済オーディブル特別番組次のゲームチェンジ業界を暗号資産ブロックチェーンに注目せよ国光弘直しインタビュー後編新しい経済編集部の大塚です。この新しい経済オーディブル特別番組では耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました。第17回目となる今回は前回に引き続き株式会社グミのファウンダーであり暗号資産とブロックチェーンに特化したベンチャーキャピタルであるグミクリプトスキャピタルやブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェを手掛ける国光弘直氏のインタビューの後編をお届けします。後編ではブロックチェーン暗号資産 XR が結びつく未来とはどのようにイノベーションは加速するのか分散化で巨大プラットフォームはどう変わるのかなどについて語っていただきました。ぜひお聞きください。なおこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクをご了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。
VR とかブロックチェーン仮想通貨って3つの技術が結びついていくところっていうのが今後5年10年の段階で訪れると思うんですけれども、うん、その訪れた時に多分国光さんはすでにどういうふうな形で訪れるかっていうのは、うん、なんとなくイメージされているからこそその3つに張っていかれると思うんですけどどういうふうに考えられてますかそのあたり。
僕はやっぱ思うのはその、まあ、事業としてやっぱ大きな成功っていうのをつかもうって感じで言うとやっぱりそのパラダイムっていうのが変わるタイミングっていうのにこうその場にいるっていうのが決定的に重要だと思うんですね。でその僕はグミ始めたのは2007年なんですね、うん、で2007年ってテック業界にとってはすごく大きな年でだいたいこの7年前後にまず iPhone が出た。で、Twitter とか Facebook が成長してきた。で、Amazon クラウド、AWS が出た。で、これがだいたい2007年前後なんですね。うん、なんで、要するにスマホソーシャルクラウドっていう、そのね、この10年間、これ以上に重要じゃないっていうか、もう全てはこの3つなんですよ。スマホソーシャルクラウド。うん、で、買った会社はスマホファースト、ソーシャルファースト、クラウドファーストっていうので、新しく、その再発明したみたいな、うん、UI UX を再定義したみたいな感じの会社が買ったと思ってて、で今結局この3つのイノベーションっていうのが大体出尽くしてきたんですね、うん、で今出がらしみたいな感じっていうのが B2B SaaS だったり DX って言ってる、うん、こんなのも俺はもうとっくの昔にだからね僕はこの辺興味ないのはもう技術としてはもう DX も B2B SaaS もこのスマホソーシャルクラウドっていうのの流れの最後の出がらしみたいな感じっていうところだと思ってて、うん、で次にやっぱ大きなイノベーションっていうのはデバイスって意味では PC からスマホになったみたいに XR これが VR だったり AR グラス AR コンタクトって感じのところでデータって意味ではソーシャルデータっていうのがブロックチェーンになるでさらにそのデータをどう活用するっていうのがただのクラウドから AI になる、うん、なんでここから次の10年15年間っていうので決定的に重要になってくるのは XR ブロックチェーン AI この3つっていうのは確信してるんでなんでまあそこっていう部分のところっていうのに、まあ、全張りしていくみたいな。で、その中で僕が特にどの辺っていうのに関心が深いかでいくと、これはね、かなりまとめて書いてるんで、グミ国光ノート、グミ国光ノートサードバース、グミ国光ノートフィナンシェっていうのでね、検索してもらえると、かなりこう詳しい記事で僕がやりたいことっていうのは結構書いてるんで、まあでも本当、結局、特に2007年から2010年、11年くらいの時って、もうまさにねゴールドラッシュというか、うん、ワイルドワイルドウェストみたいな感じで全てのものがね再発明されるって感じのタイミングだったんでなんでねすっごい大きなチャンスにあふれた時代みたいなそれがねもうある程度も強いところが固まってきてなんたらみたいなっていう流れの中で、まあ、面白くない時代っていうのに来たのが再びねその XR ブロックチェーン AI って感じの大きなパラダイムシフトが起こってるみたいなだそういうところに結構ワクワクはしてるし、で、僕個人としても、やっぱりね、そういうところに再びね、うん、もうオールインでフルペットするみたいな、っていうので、まあ今回の意思決定みたいな感じっていうところでもありますね。
うん、ありがとうございます。はい、じゃあ今後、ブロックチェーン、うん、仮想通貨業界っていうのが、どういうふうにして変化していくかっていうところ、予想をぜひ聞きたいんですけれども、ベルさんどういうふうにお考えでしょうか。
まあ、もちろんその中長期的って感じていくと、まあ、極めてポジティブですと、うん、もう成長しかない、まあ、紆余曲折はあったとしてもでそのこの仮想通貨とかクリプトブロックチェーンのところって第4世代 今第3世代、はい、でこっから今第4世代の戦いって感じは迎えようとしてるっていうフェーズだと思ってて、で第1世代っていうのがビットコインとそのコピペたちで、この時は通貨としてのブロックチェーンっていうのが第1世代だったと思うんですね。でその次の第2世代、これがイーサリウムが出てきてから、まさにそのね、ビテリックがそのワールドコンピューターって言ってる、うん、そのスマートコントラクトプラットフォームみたいなっていう感じでの、まあ、イーサリウムとそのコピペたち、うん、でこれね、意外にそのそこのとこ分かってない人がいるんですけど、コピペって本当にコピペなんですよね、うん、で結局ね、なんかよくその大手の会社がどっかのサービスをコピーしたっていうのって大体アイデアのコピーなんですよね、うん、でもブロックチェーンってこれオープンソースやから、マジでソースごとコピペしてるみたいな、うん、でもこれが面白くて、だからイノベーションが早いっていうのもあると思うんですよね、うん、その結局そのね、寿司スワップだったりパンケーキとかも、うん、あれもね、ユニスワップのコピペ、 でそこに自分のトークンくっつけてみたいな感じやから、でユニスワップを一から作るのってすごい大変、うん、でもね、ユニスワップのコード持ってきてコピペするので、そこに何かしらプラスアルファつけるとか、あ、まあ、なんでそういった意味でちょっと今の余談になっちゃうんですけど、そのコピペみたいなのが今までのインターネットと比べてよりイノベーションを加速させているっていう、うん、その僕はポジティブに捉えてるんですけど、なんでまあ第一世代はビットコインとそのコピペたち、うん、通貨としてのブロックチェーンで、第二世代はイーサリウムとその仲間たちのコピペたち、うん、これはね、そのワールドコンピューターっていうかスマコンプラットフォームとしてのっていう感じ、うん、で第三世代はイーサリウムのアプリケーションたち、ここを使った形での活用。なんで一番最初に流行ったのが ICO。で、その次に来たのが DeFi。で、今来てるのがね、NFT だったりとか、うん。で、この次で行くとね、当然 NFT の先に DApps って言われるとこだったり、うん、ここをうまく活用したら DAO って感じだったりとか、まあこういうのが来ますと。うん、なんで今は、まあ去年はね、一言で言うと DeFi の年だったじゃないですか。うん、はい、で、今年の前半はね、一言で言うと NFT の年、うん。で、こっからその後半にかけては、第4世代。って感じになってくると思ってて、で第4世代が何かで言うと、今度はそのイーサリウムのコピペじゃなくて、イーサリウムのガチライバルたち、うん、要するにね、いろんな今イーサリウムって問題抱えてて、やっぱガバナンス問題もそうだし、さっきのエナジー消費とかの問題とかもそうだし、でスケーラビリティの問題もそうだし、でこれがね、まあ、順当にイーサ 2.0 に行く可能性もある、うん、ただイーサ 1.0 を生かした形でのマティックだったりとかなんたらって形でサイドチェーンとかの可能性もある、うん、でもひょっとしたらね、イーサに変わるところ、まあ、今で言うと多分ポルカドットとかバイナンススマートチェーンとかっていうのが一つの候補だったり、うん、でそこにディフィニティがあったり、うん、で僕ら通してるところで行くと、ここからそのスペースメッシュだったり、うん、アゴリックがあったりって感じで、なんでそのコピペじゃない、うん、ガチイーサのライバルたちっていうのが今年の夏から後半にかけて出まくってくるんですね。なんでここでの次なるそのワールドコンピューターってとこでの覇権争いみたいなっていうのが、多分今年の後半戦っていうののすごくホットなトピックになってくるのかなと思って、うん、で第5世代の戦いはこの次来年起こる戦いになってくるとこなんですけど、いよいよその打倒ガーファっていうのに向けた大きな戦いっていうのが始まってくるんだと思ってて、で具体的に言うとどういうのかでいくと、まあ、今すでにあるので言ったら、これも僕ら初期から出資してたシータとかがまさにそうなんですけど、そのシータってこれディセントライズドな CDN、うん、で最終的にはディセントライズドな AWS っていうのを作っていきたいって感じで、でここが凄まじく面白いところで、そのブロックチェーンの特徴ならではの特徴っていうのの、まあ、一つが NFT って話と、でもう一つがそのトラストレスで自律的に動くディーセントライズドなネットワーク、うん、でここが結構大きくて、でどういうことかでいくと、まあ、ビットコインが一番分かりやすくて、要するに通貨って意味でいくと、普通の通貨のトラスト、うん、信用保証は中央銀行とか政府がやってますと、うん、でもビットコイン誰もやってませんと、これがトラストレスで、誰がやってるんかでいくとマイナーがやってる、うん、でもマイナーは頼まれてやってるんじゃなくて、自分の利益のために勝手に自律的にやってる、うん、でこれがディセントライズドで行われてる、うん、これがまあビットコインの一つの形って感じだと思うんですけど、これをいろんな領域っていうところにこう適用させていくと、最終的に GAFA っていうところが打倒されるって感じになってくると思うんですけど、具体的に言うとどういうのかでいくと、結局ビジネス観点でのインターネットの歴史って、
聞いていただきましてありがとうございます。前編はオーディブルの方で配信しておりますので、オーディブルで新しい経済と検索してチェックいただければと思います。